おはようございます。今週は何かすごい寒波が来るということをずっと言っておりますけれども、なんかそれを聞いてて、寒波が来るのでこういう備えをしましょうっていう、テレビなんかでこうやっておりますけども、私たちにとってみたら主は再臨されるので備えておきましょうというふうになんかちょっと考えていました。まあどんな寒波が来るか分かりませんけれども、それの備え、何か来るっていうことを備えるっていうことが大切なことなんだと思います。で、私たちクリスチャンにとって何に備えるか、主の再臨いつ来られるか分からない、それに備えていく。今度の寒波でも、いろんな解析をして、で火曜日ぐらいにはここまでこのマイナス何度のあれが来るからっていうふうなことをずっと今やっておりますけども、いろんなことを解析してそうなるっていうふうにこう言ってますけど、私たちは聖書というですね、素晴らしい御言葉からその言葉をこう確信できるわけですね。本当にこう備えるっていうことが大切だなと思います。では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今からこのヘブル書の御言葉を見ていきますが、どうかそこから神様が本当に私たちに伝えたいこと、それをよく読み取ることができますように、また私たちの信仰を強めてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。先週のところで、私たちは信仰を成長させていかなければならないということを言ってきました。あなた方はこう乳ばかり飲むんではなくて、もっと硬い食物を食べるようになっていかなければいけないということを言っていましたけれども、今日のところは、まあ、そういう、まあ、厳しい警告をされたんですけれども、励ましの言葉ですね。信仰に固く立つ上でどのような励ましがあるかということです。で、9節に、だが愛する者たちと言ってますと呼びかけてます。愛する者たちということは、この厳しい言い方をしたとしても、それは愛から出た言葉であるということです。そしてこの9節に、私たちはこのように言ってはいますが、あなた方についてはもっと良いこと、救いにつながることを確信しています。このように言っていますが、まあ、先週の言葉ですね。そしてもっと良いこと、あなた方が本当に救われて、その確信を持って歩むこと、そのことを私は確信しているんだ、救いにつながることを確信しているんだということを言っていくわけですね。で、10節に、神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。あなた方はこれまで聖徒たちに仕え、今も仕えることによって神の皆のために愛を示しましたと言っていくわけですね。まだ信仰が成長していない、まだここまでしか言っていない、そういう人たちが信仰を成長するようにとこのヘブル書の著者は言っているわけですけれども、そこでもあなた方の行ったことを忘れたりすることはないのですということを言っていくわけですね。じゃあどういうことを彼らはしたかというと、働き、愛、どういう働きかというと、生徒たちに仕え、今も仕えることによって神の皆のために愛を示しましたと言っています。このヘブル書というのは誰が書いたのか、どこに当てて書いたのかというのはわからないんですけれども、この多分ユダヤ人キリスト者に対して書かれていくわけですね。で、彼ら自身は非常に大きな困難の中にあって、苦しんでいた。 信仰から離れてしまうのではないかっていう、本当にそのこともあったわけですね。でそういう中にあっても、そういう苦しみの中にあっても、彼らは主にある愛の働きをしてたんだということはちゃんとここで言っているわけです。でそれは聖徒たちに仕えていく、同じ兄弟姉妹、主にある兄弟姉妹に仕えている、彼らのために働いているんだ、そのことは神様は忘れませんよと言ってるんですね。マタイの25章にですね、マタイの25章の34節から、お読みいたしますと、そこにですね、それから王は右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなた方が空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。ここでイエス様は最も小さい者たちの一人にしたこと、この本当にこの小さいっていうのは、ただ体が小さいということではなくて、幼いとかそういうことではなくて、信仰的に幼い、そういう人たちに対して本当にこう小さい人にしたことは私にしたことだ、それを覚えておられるということです。だからイエス様にとって私たちのした主にある行いっていうのは決して忘れない、それを常に覚えてくださっているということです。でこのヘブル書に戻りますけれども、その行いっていうのはですね、ヘブル書の6章の10節の一番最後には神の皆のために愛を示しましたと言ってます。彼らのやった行いっていうのは主の皆のためにやっている、自分がこういうふうにしてあげたとかですね、自分を褒めるために、私はこんなことしたんだ、あなたにこんなことしたでしょっていうことではなくて、主の皆のためにそれをやっていく、これは主のためですということが大切なんですね。そういう愛を示しました。あなた方は確かにまだ成長していかなければいけない、もっと信仰強くならなければいけない、でもあなた方はちゃんと生徒たちに、同じ死を信じる者たちにこういうことをしてくださった、そのことを神様はちゃんと覚えてます。だから聖書にはですね、ヤコブ書には信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものですというヤコブ書にあります。信仰信仰と言いながら、でも行いが伴わない信仰は死んだものだと言ってます。本当に主を信じて御言葉を読んでいくときに、私たちは兄弟姉妹に対して、また世の人々に対しても、その行い、またその言葉遣い、全てが本当に主の皆のために行っていくことができるようになるはずだと言っていくわけですね。で11節見ますと、私たちが切望するのはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して最後まで私たちの希望について十分な 確信を持ち続けとあります。ここでですね、この私たち、まあ、このヘブル書の著者、またそこにいる人たちなんですよね。その人たちが切望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けることですと言っていくわけです。確信を持ち続けることですと言ってるんです。熱心さ、愛の行いだけでなくて、確信を持ち続けるということが大切なんだということですね。ですね、コロサイ書の4章14節にデマスという人が出てきます。パウロがですね、このコロサイに宛てた手紙の中で、誰々があなた方によろしくと言ってますっていうですね、そこにデマスっていう人も出てきます。デマスという人もですね、コロサイの人たちによろしくと言ってます。まあ、それだけ あのコロサイに対する、教会に対する素晴らしい愛があったんだと思います。ところがですね、テモテ第2の手紙にはですね、このデマスはどうなったかというと、今の世を愛してパウロから離れてテサロニケに行ってしまってしまうんですね。今の世を愛していくんです。今の世を愛してテサロニケに行ってしまうんですね。テサロニケというのは大きな町です。今でもですね、ギリシャで第2の都市、2番目の都市です。大きな町です。ちょっとギリシャ旅行行った時、テサロニケに行ったんですけども、非常に大きな町です。で、当時もやっぱりそれだけ大きな町だったと思います。で、その大きな町に行く、なぜ行ってのかって、この世を愛し、今の世を愛し、世の楽しみに行ってしまったんですね。なぜデマスはそうなっていくんでしょうか。手紙の中で、コロサイの人たちによろしくというなら私からも伝えておいてください。あの人たちのためにこういつも祈ってるんです。あの人たちがですね、本当に元気でいるように、頑張っているように、私もあの人たちのために祈りたいと言ってデマスが世を愛して離れていくわけです。なぜ彼らそういう人が出てくるのかっていうことですね。今日のところでいくと、確信です。救いの確信です。確信を持ち続ける、救いの確信を持ち続ける、それがなくなっていくと、確信がなくなっていくと離れていってしまう。私たちが神様を信じていながら離れていく理由っていうのは、神様よりも今の世を愛しですから、今の世の方が愛していくようになっていく、変わっていくわけですね。本当にでも神様に対する確信を持ち続けているならば、この方への愛というものを持ち続けていくならば変わることはないはず。ところが神様との交わりができていないと確信が持てなくなっていくんです。確信はどこから持ち続くことができるかというと、御言葉からです。聖書からです。だってそうですよね。聖書を読まない、聖書っていうのは何が書いてあるのかっていうと、神様について書いてあります。神様ってどういう方か、どういうことをされたのか、そのことが書いているわけですよ。でもその聖書を読まなくなっていくと、どこから私たちは私の考え、思いっていうのをどこから取り入れていくかっていうと、この世からです。世の考え、世の常識、この世の常識ですね。この前ある先生と話していた時に、その先生が言ってたのは、教会っていうところは無駄なことをするところですよね、信仰っていうのは無駄なことをするところですよねって言われてたんですね。で、無駄なことって言うと、一人の救いのためにものすごくたくさんのお金を使い、時間を使っていく、世の中の考え方っていうのは、いかに効率よくしていくか、いかに効率よくこのやっていくかっていうことが大切だ。でも教会っていうのは一人の魂のために効率的に考えるとすごく悪いんですよ。でも一人の救いのために、前ねよく言ってたのは、1万枚いたら1人来たらいい方だ、 とかいうふうなねことを言ってましたけども、でも1万枚巻いて1人来るならば何万枚も巻く必要があるんだろうなというふうに思いました。で本当に効率が悪いんですよ。でもこの世的に考えたらそれは良くないことなんです。でも教会っていうところは世の常識で行くものではない、この世の考えに縛られるところではない。効率が悪くてもですね、前もちょっと話したかもしれませんけど、今こういうコロナになってすごいネットの社会がすごく広がってきました。効率的に考えるとですよ、教会に集まらないでリモートでね一人一人つながっていけば教会に行くなんて行かなくてもいい、もっと楽になるんじゃないか、楽な方楽な方とか考えてしまうとそうなってきますよね。実際にそういうことを言ってる人もいます。でも聖書は集まってってことがあるんですよ。集まって不思議なもんですけど、リモート会議していくと、私も今いろんな教会の、総会とか理事会とかいろんなことでリモート会議やっていくとなかなか意見が出ない。どう思いますかって言われてもなかなか意見が出ないですね。不思議なもんですけども、やはりそこには何かこう違うものがあるんです。でやはり集まって本当にお互いがこう身近に話し合うっていうことがすごくどんなに大切かっていうことを思います。効率化っていうよりももっともっと血のつながった交わりというのが大切なんだなと思います。でここでもですね、神様とのそういう交わりっていうのがすごく大切になってくるわけです。それはこの世的なものではなくて本当に神様との交わり、神様とこうつながっていくということはとても大切なんですね。でそれは私たちは聖書を読むことからしかできないんです。今は本当に便利な社会で YouTube なんか見てると聖書についてこういろんな先生がこういろんなことを言ったりしてますので、それを見ていくとあなるほどっていう、私なんかよりももっと説教のうまい先生なんかを見ていくとああこのいいなとかいろいろ思ってしまうわけです。でもそれは礼拝ではない、それは礼拝ではないんですね。効率、本当聖書をこう毎日毎日こう読んでいく、意味が分かんないなと思いながらも読んでいくってことはすごく大切なんですね。その交わりの中から私たちは確信を持っていくことができるということです。交わり、神様との交わり、私たちは今何と交わっているか、何と一番交わっているかっていうのが大切なんだと思います。そうじゃないとデマスのように今の世の方がもっといい、今の世の方がもっと愛すべきものがある、そうなっていってしまうわけですね。今の世と交わっていったら今の世が愛するのは当然です。でも神様と交わっていくときに神様への愛が増し加わるのは当然ですよね。で、12節にその確信を持っていったその結果は何か、怠け者とならないということです。この怠け者っていうのは耳が鈍くなっているという意味です。神様の声を聞く耳が鈍くなっていくんですよ。交わりを持っていかないと鈍くなっていくんです。鈍くなっていくと信仰と忍耐の約束というものをわからなくなっていってしまうですね。ですから確信を、愛の行いも大切です。また確信を持っていく、信仰に対する確信を持っていくということはもっと大切ですよということをここで言っています。そして13節からですね、神様は私たちに対して私たちをどれだけ愛しているかということが書いてきます。それは何によってかというと私たちに対する約束なんです。私たちに対する約束を神様はどのように考えていらっしゃるかということが書いてます。で、その例としてアブラハムを出しています。アブラハム、神はアブラハムに約束する際 ご自分より大いなるものにかけて誓うことができなかったので、ご自分にかけて誓い、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを王に増やすと言われましたって言われます。これちょっと開けてみたいと思います。創世記の22章の16節。創世記22章16節からです。創世記22章というのはアブラハムがイサクを捧げるところであります。で、神様がアブラハムにした約束って何かというと、あなたの子孫を大いに増やすということです。でもアブラハムと妻サラの間には子供ができませんでした。そしてやっとできたのがアブラハム100歳、サラ90歳、もうとても普通で考えたらできない年代です。 でも神様はちゃんと約束されてたんですね。ちゃんと約束されて、あなたの子孫を増やす、そしてその子を産むのは、アブラハムはそれで勝手に人間的なことを考えて、召使いからとかね、その前にはこの親戚から誰かその子を取ってとか、いろんなことを考えたんですけども、神様は違う、全て違う、あなたの聖妻のサラから生まれる、でもこんな年になったんですけどもって時に、私は与えると言ったら必ず与える、そしてイサクが生まれます。で、そのイサクをですね、せっかく生まれたイサクを捧げなさいって言われたわけです。で、この22章で、2節には、神を仰せられた、あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に来なさい、そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさいと言われたわけですね。で、アブラハムはその通りに捧げようとします。でもその時12節で、御使いは言われた、その子に手を下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。と言われて、その子を捧げるのはやめなさいと言います。そしてですね、16節から、22章の16節からですね、こう言われた。私は自分にかけて誓う。主の言葉。あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。まずここにですね、16節に私は自分にかけて誓うっていう言葉が出てきます。私は自分にかけて誓う、約束、誰かとこう約束交わすときに、私は何々にかけて誓う、約束するときの誓いの言葉っていうのは何々にかけて誓うっていう言葉があるんですよね。私たちはあんまりそういうことをしないんでわからないんですけども、特にこの聖書の時代では何々にかけて誓うってことです。で、神様が約束、ちゃんと約束するって言った時に、大体こう何々にかけて誓う、その何々っていうのは大いなるものなんですよ。なんかエルサレムにかけて誓うとかですね、よく人が言うのは神にかけて誓うっていう言葉を言うわけです。私はこの約束をします、それは神にかけてあなたに誓うって言うんですけども、神様がそれを言うときに、じゃあ神様自身は誰にかけて誓うのか、いないんですよね。神様より大いなるものはない。だから自分にかけて誓うんです。神様は自分にかけて誓うですね。で、その時に神様がかけて誓ったその約束は何かっていうと、あなたの子を増やしていくっていうことです。でも非常に矛盾したことを言われるわけですよね。ここで神様はアブラハムに対して、このイサクを通してあなたの子孫は増えると言ったのに、そのイサクを捧げろというわけです。神様の約束がここで非常に矛盾してくるわけですね。ところがヘブル書を読んでいきますと、 この時アブラハムの信仰ってどんなものだったかっていうと、ヘブル書の11章の17節を見ていきますと、ヘブル人の手紙の11章17節、ヘブル人の手紙11章17節、452ページですね。信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したんです。アブラハムの信仰は19節にあるように、神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えた。これがアブラハムの信仰でした。だから私たちは普通にこう読んでいくとですね、非常に矛盾してるんですよ。ここはイサクからアブラハムにね、子孫ができると言ったのに、そのアブラハム、イサクを殺せと言ってる。非常に矛盾してるじゃないかと思います。でもアブラハムは神様が言ったことは必ずなるんだ、つまりイサクから子孫が生まれるといった約束は必ずできる。だからイサクを殺したとしても、そのイサクを神様は死者の中から蘇らせてくださるという信仰だったんですね。ここには復活の信仰があります。アブラハムにその復活の信仰があるんですよ。神様は言ったことは必ずするんだ、約束されたことは必ずなるんだ、その信仰をアブラハムは持っていたということです。でヘブル書の6章もそのことを言っていくんですね。ヘブル書の6章に戻りますけれども、6章の16節に、確かに人間は自分より大いなるものにかけて誓います。そして誓いは全ての論争を終わらせる保証となります。そこで神は約束の相続者たちにご自分の計画が変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されましたって言うんですよ。約束の相続者ってのは誰か、私たちクリスチャンの子です。神様によって救われた者たち、相続者たちですね。ご自分の計画が変わらない、神様が言われたこと変わらない。じゃあ神様は、イエス様は私たちに何を約束されたんでしょうか。ヨハネの3章16節、有名なところですね。ヨハネの3章の16節、ヨハネの3章16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると約束されているんです、御子を信じる者、イエス様を信じる者は一人として滅びない、永遠の命を持つんだという約束をしているんですね。ここでマタイの28章の、20節、マタイの28章20節にはですね、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという約束をされているわけです。その他にも聖霊が与えられるとかですね、いろんなことを約束されているわけです。私たちに聖書で言ってるってことはこうなりますよという約束をされているんです。で、それは神様は約束されたことは必ず成就する、必ずすると誓っておられるということです。ご自分にかけて神様は誓っておられるんです。だから私たちに約束されたことは 必ずそうなるんだと約束されているっていうことです。約束、誓うっていうことですね。ちょっと一つ創世記の15章を挙げてみてください。創世記の15章神様のその誓うっていうこと、神様がのその誓うっていうことで、創世記の15章9節から創世記15章の9節から、すると主は彼に言われた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩と鳩のひなを持ってきなさい。彼はそれらすべてを持ってきて真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。ただし鳥は切り裂かなかった。猛禽がそれらの死体の上に降りてきた。アブラハムはそれらを追い払った。日が沈みかけた頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として仕えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。そして四代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからである。日が沈んで暗くなった時、見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からあの大河ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヒッタイト人、ペリジ人、レファイム人、アモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人の地をと言われたんですね。ここは神様とアブラハムのですね、誓いのところです。で、非常に不思議なことしますよね。非常に不思議なことします。動物を裂いて真っ二つに切り裂くんですよ、動物を。それを向かい合わせに並べるんですね。で、その間を煙の立つかまどと燃えている松明という、これは象徴的なものです。神様がそのところ間を通られたという象徴的なことなんです。これどういうことかというとですね、当時の中近東の方でもあったのかもしれませんが、これはですね、もし違反があった場合、誓ったことに対して、約束したことに対して違反があった場合、この動物のように自分がされても構わないという意味なんです。この動物のようにですね、私が誓うけれども、もしそれが違反しているならば、動物のように自分自身が切り裂かれても大丈夫です。良いです。という意味なんです。だからそういうふうに動物を切り裂いて、置いて、その間を通っていくということは、それだけ誓うということ、約束するということは非常にですね、この深い意味、大切なものとされているんです。破ったらこの動物のように私自身を切り裂いてくださいというほどのものなんです。で、誰がしたかですよ。神様とアブラハムです。で、アブラハムは私はこうします、ああしますと言ってるんじゃなくて、神様の側から、これはこの契約っていうのは神様の側からあなたをこのようにしますと約束していることなんです。神様自身がアブラハムとの約束の時において、もしこの約束を破ったら私はこうされてもいいという、それほどの誓いを立ててくださっている。だから神様が約束するっていうのは簡単にですね、あ、約束しとくよではなくて、本当に、まあ、神様が命を懸けるって変な言い方ですけれども、でもそれほど神様は真剣に約束してるんです、誓ってるんです。だから私たちに対しての約束も、あなたは本当に私を信じるならばもう絶対に滅びない、約束しました、 私はそれを誓います。神様が誓ってくださっているんです。私はいつもあなた方と共にいます。共にいてあなたを助け、あなたを導きます。これも神様が約束し誓ってくれているということです。それほどまでに神様の約束っていうのは非常に重いものなんですよ。簡単に言ってるんではないんです。私たちはダメだった今日これダメだったできなかったっていうものではなくて、神様はされると言ったら必ずされるということなんですね。でもう一回すいません、ヘブル書に戻りますけれども、この6章でですね、6章の18節、17節にちょっともう一回言いますけども、そこで神は約束の相続者たち、つまり私たちにご自分の計画が変わらないことをさらにはっきり示そうと思い誓いを持って保証されました。それは前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた人たちが約束と誓いという変わらない二つのものによって力強い励ましを受けるためです。逃れてきた私たちというのはこの世から逃れてきた、いやつまりイエス様を信じてこの世のものでなくなって主のものとなった、その者たちがですね、その神様の約束と誓いというもうこれは変わらない二つのものによって力強い励ましを受けるんだということです。私たちは神様の約束と誓いによって力強い励ましを受けているんです。私は今こんなに苦しい、でもね、神様はあなたと共にいるとちゃんと約束してくださいましたよ。私はもうダメ、もう私はもう本当に信仰なんか全然ダメで、私なんてもう救われてない、神様はあなた、イエス様を本当に信じたならば絶対に滅ぼさないと約束してくれましたよ。私は神様の導きがない、いや、あなたは信じた者には聖霊を下らせるとちゃんと約束してくださいましたよ。神様は約束してくださっている。それは人間の約束ではない、本当に自分に誓って、ご自分に誓って私はこうすると言った時にそれは絶対そうなるんだという約束なんですよ。その約束があるから私たちは希望があるんです。力強い励ましを受けるんです。その二つについて神が偽ることはありえませんと言ってるんですよ。私たちはだから聖書を読む必要があるんです。神様は私にどんな約束してくださってるんだろう、神様は私たちをどのように導いてくださるんだろう。聖書を読んでいくときに、あ、聖書にこのようにある、聖書にこのようにある、聖書にこのようにあるように私たちを守ってくださる、私たちを導いてくださる、神様が一度約束されたことは絶対神様破らない、その確信というものは私たちに希望を与えていくんですよ。ここにあるように力強い励ましになるんですよ。そして19節に、私たちが持っているこの希望は安全で確かな魂の怒りないもののようであり、また幕の内側にまで入っていくものです。この私たちが持っているこの希望というのは安全で確かです。魂の怒りのようなものであるという。怒りっていうのは船が停泊するときに動かないように海の底にこの怒りを入れて、それで船が流されないようにしていきますよね。神様のこの希望っていうのは全く揺るがないものであるということです。で、それはですね、幕の内側ということは至聖所を表してきます。神様のその天幕のですね内側、至聖所、そこにですね、入っていくものです。そこにおられる方はイエス様ですよね。イエス様は私たちのため、先駆けとしてその中に入っていかれたわけです。私たちもその至聖所に至るということは神様の前に大胆に行くことができるということです。至聖所には入れないんですよ。大祭司が1年に1回しか 民の罪をあがらうために1年に1回しか入ることが許されていなかったんです。でもその内側に私たちは入ることができる。それほどまでに神様と大胆に向かい合うことができるんだ。なぜならばイエス様が十字架にかかって私たちの罪を全て許してくださったので、神様と私たちの間を隔てている幕は全部取り去られて、私たちは神様のもとに行くことができるわけですね。それほどのもの、それほどのものなんだ。だからですね、私たちはその励まし、強い希望を持って信仰生活を歩むことができるんですよっていうことを言っていくわけです。神様の約束っていうのは、この絶対に神様は破られない、絶対に守ってくださる。そしてだからアブラハムは信じることができたんですよ。だからアブラハムは我が子を殺せ、でもこの子によって新しい子孫が生まれるはずです、でもその子を殺せって言われても、アブラハムには神様は一度言われたことは絶対に破ることはない、矛盾はない、そのことを信じてるわけです。そう信じていたら、彼は神様はたとえイサクを殺してもまた彼を蘇らせてくださるんだ。殺せと言って殺しても神様は絶対そのイサクをまた戻してくださるというすごい強い信仰があったんですよね。その強い信仰というのはどこから来るかな。アブラハムと神様との交わりからです。アブラハムは神様とずっと交わってます。その交わりから、神様は絶対に私の裏切らない方、約束を守られる方っていうことを彼は経験で知ってたわけですね。その一番大きい経験は100歳になってまで子を与えると言って約束を成就してくださった、そのことを経験して、彼は神様は絶対約束を破られない方だったら、今度もイサクを捧げようと言ってもイサクをまた戻してくださる、死者の中から蘇らせてくださるという、その信仰を持つことができるようになっていくわけですね。そうすると信仰っていうのは経験して成長していくものなんですよ。一度経験したら、神様この時こうしてくださったからこの次もこうしてくださるという、そこにつながっていくわけですね。ですから神様の約束っていうのは私たちを力強く励ましてくださる。神は偽ることはない、その確信を持つことができるんです。これは希望ですよね。そういう希望を私たちは与えられているということを本当に感謝しつつ信仰を歩んでいきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちに与えてくださった神様の約束は必ず成就します。どうかその信仰を私たちにもお与えください。アブラハムのように神様は一度言われたことは必ず成就してくださる、その信仰を私たちも与えられますようにお祈りいたします。神様のこの約束、その誓いは私たちに強い励ましを与えてくださいます。どうかその確信を持っていくことができるように導いてください。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。